15ページ。次はご案内。朝霞駅南口駅前通りアメニティロード化交通社会実験一方通行規制を行います。実験概要、日程、10月17日土曜午前6時から11月7日土曜午前6時。場所、朝霞駅南口駅前通り、市役所前交差点から朝霞駅南口交差点間の約450メートル。内容、朝霞駅方面へ車両の一方通行化、終日。歩行空間を広くとって歩きやすくします。実験期間中に変わること、自動車の一方通行化、市役所から朝霞駅。路側帯の拡大、85センチメートルが175センチメートルに広がります。実験期間中に変わらないこと、駐車禁止規制、停車は可能。速度規制、時速30キロメートル。自転車の通行、進行方向左側を通行。アンケートご協力のお願い。実験期間中は駅前通り及びその周辺で、安全性、利便性、街の賑わいの魅力、今後についてなどのアンケート調査を行います。実施時期、社会実験開始から約1週間後、問い合わせ、道路整備課、電話 463-0913。臨時福祉給付金の申請はお早めに。臨時福祉給付金の申請期間は、11月2日月曜、期限有効。までです。申請期間を過ぎてからの申請は原則として受け付けられませんので、申請がお済みでない方はお早めに申請してください。なお、申請書の記載内容や添付書類に不備があると給付金の支給が遅れる場合があります。申請書を提出する前に、再度記載内容や添付書類をご確認ください。振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や厚生労働省などの職員が ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。臨時福祉給付金に関して、これらの疑いのある電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず市役所や朝霞警察署、または警察相談専用電話、ご連絡ください。朝霞警察署、電話 465-0110。警察相談専用電話、電話#9110。申し込み問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話463-8673。一人親家庭、児童就学支度金、支給制度のご利用を。埼玉県では次の受給要件を満たす方などに、入学準備に必要な経費の一部として、一人親家庭児童就学支度金を支給しています。受給要件、市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父、父母がいないお子さんを養育している方、配偶者と死別した方や、離婚した方のほかに、配偶者から遺棄されている方や、配偶者が障害により長期にわたって労働できない方なども該当となる場合があります。お子さんが平成28年4月に中学校入学予定であること、平成27年度市町村民税非課税世帯であること、申請者及び申請者と同居している申請者の扶養義務者、直系血族と兄弟姉妹、全員に対して決定された税金額が0円であった世帯、生活保護受給中でないこと、申請方法、申請者の振込先金融機関口座が確認できるもの、通帳など、及び子ども未来課で配布する申請書を持参の上申請してください。平成27年1月2日以降に転入された方は、全住所地、市区町村発行の所得証明書が必要です。支給月、3月下旬から4月上旬。支 支給額、お子さん1人につき1万円。申請期限、12月25日金曜。問い合わせ、子ども未来課。電話、463-2834。10月の納付、市県民税、3期。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも4期。納期限は11月2日月曜です。サイカちゃんがゆるキャラグランプリ2015にエントリーしました。ゆるキャラグランプリの順位はインターネットでの投票により決定します。ゆるキャラグランプリのホームページ、http://www.yurugp.jp/ で、投票方法を確認の上、ぜひ、サイカちゃんの応援をお願いします。投票締め切り、11月16日月曜午後6時。投票は、1、メールアドレスにつき、1日1回まで可能です。問い合わせ、朝霞市民祭り実行委員会事務局、地域づくり支援課内、電話463-2645。16ページ、平成27年国勢調査、調査の回答はお済みですか？国勢調査は平成27年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人、および世帯が対象の最も重要な統計調査です。調査結果は社会福祉、雇用政策、生活環境整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。記入していただいた調査票は10月7日水曜までに返信用封筒に入れて郵送していただくか、調査員に直接お渡しください。インターネットで回答された方で世帯員の移動など変更のあった場合は10月20日火曜までに修正をお願いします。問い合わせ、国勢調査朝霞市実施本部、電話463-3163。障害者手帳の規格、表記、色が変わります。10月から身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の規格、表記、色が統一されます。規格 11.4cm×7.5cm。現行の身体障害者手帳の大きさ。表記。カバーの表面は3種類すべて障害者手帳と表記。色、カバーは紺、文字は金色。現行の手帳をお持ちの方で、新しい手帳カバーをご希望の方は、10月以降に交換することができますので、障害福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。建築物実態調査にご協力をお願いします。国土交通省では、平成27年9月1日現在で、建築物実態調査を実施します。11月13日金曜までの間に、市の調査員が市内を無作為に抽出した区域のお宅に伺い、質問形式により実施しますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。建築現場を対象に一斉公開パトロールを実施します。安全で良質な建築物の普及のため、埼玉県内で県や市の職員が建築現場へ立ち入り調査をすることがあります。ご協力をお願いします。期間、10月8日木曜から23日金曜。実施内容、工事管理者等の調査及び是正指導、建築確認、完了検査等の受験の啓発等、問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。電気自動車、EV 用、急速充電器をご利用ください。利用時間、市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分。利用料、無料。1回あたりの充電時間は30分。対象、どなたでも、問い合わせ、 環境推進課、電話 463-1512。 生き垣設置補助制度。対象、市の住民基本台帳に記載されていて、市税を完納している方。対象となる工事、居住している家屋の敷地内に新しく生垣を設置する植栽工事、または高さ50センチメートル以上のブロック塀を取り壊し、生垣を設置する植栽工事。補助金交付額、生垣の設置費用及びブロック塀の撤去費用に対し、1メートルあたり1万円まで、限度額はそれぞれ10万円。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 緑の保護地区、保護樹木制度。市では緑地保全や緑化推進のため、保護地区及び保護樹木を指定しています。指定基準、保護地区、樹木が集団で生育している土地で面積が300平方メートル以上であるものと、保護樹木、高さが10メートル以上で地上 1.2 メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1メートル以上であるものと、奨励金の額、保護地区、指定経過年数に応じて、指定保護地区にかかる固定資産税の30から 50% 以内の額、保護樹木、指定経過年数に応じて、樹木1本あたり1800円から3000円、問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 アライグマ、特定外来生物にご注意ください。市内でアライグマによる被害、農作物の食い荒らし、人家に住み着く等が発生しています。アライグマを見つけたら環境推進課へご連絡ください。特定外来生物、元いた動物や植物を脅かす外来生物として法律で指定されたもの。アライグマ、黒色と茶褐色の縞模様となっている。髭が白い。アライグマと間違いやすい動物、ハクビシン。鼻から頭にかけて白い縦線があり、尾は細長く木登りが得意。タヌキ、尻尾は太く短く、尾に縞模様がない。髭が黒い。ハクビシン及びタヌキは特定外来生物ではありませんので、市でむやみに捕獲することはできません。アライグマやハクビシンは、家屋の隙間から屋根裏等に侵入することができる動物です。侵入される可能性のある穴や隙間を塞ぐなどの対策をし、家屋の管理をしましょう。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。17ページ。10月19日月曜から25日日曜は、行政相談週間です。行政相談では、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政機関の業務や手続き、サービスに対する苦情、意見や要望を公正で中立な立場で伺い、解決に向けて関係行政機関等に伝えています。朝霞市の行政相談、毎月第2、第4月曜、午後1時から4時、会場、市民相談室、市役所1階、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。平成27年4月から9月の住民基本台帳一部の写しの閲覧者を公表します。公表場所、市政情報コーナー総合窓口課。公表期間、10月1日木曜から平成28年3月31日木曜。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。朝霞市国民健康保険加入の方へ、特定健診無料は12月31日木曜まで実施しています。特定健診は生活習慣病を中心にあなたの健康を見守る大切な健診です。毎年受診しましょう。職場などで健診を受けた方には 500円のクオカードを差し上げます。先着順。平成27年4月1日以降に職場などで検診を受けた方で、今年度の国保の特定検診、人間ドックを利用されない場合は、保険年金課へ検診結果の提出をお願いします。検診結果が少し気になる、薬を飲むほどではないけれど、という方へ、専門家による無料の健康相談、特定保険指導、対象者には個別に通知します。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。夕焼け放送の時間が変わります。10月1日木曜から平成28年2月29日月曜まで、午後4時30分に放送します。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。高齢者、65歳以上、インフルエンザ予防接種のお知らせ。接種を希望する方のみ。内容、インフルエンザ予防接種。実施期間中1回のみ。対象、1、接種時、満65歳以上の市民。2、接種時、満60歳以上65歳未満となる方で、心臓、腎臓、呼吸器等の病気、及び、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫機能に障害を有する、障害1級程度の方。費用、1000円。対象、1、または2に該当する、生活保護受給者は無料。期間、10月20日火曜から12月31日木曜。終了日は医療機関によって異なります。申し込み方法、電話等で直接、市協定医療機関に要予約。持ち物、健康保険証。対象、2に該当する方は、身体障害者手帳をお持ちください。対象、1または2に該当する生活保護受給者は、受給者証をお持ちください。市内協定医療機関。埼玉県内のかかりつけ医。県内相互乗り入れ協定医療機関で接種を希望される場合は、朝霞市の予診票が必要なため、健康づくり課にお問い合わせください。医療機関の地区名と医療機関名、電話番号が掲載されていますが、地区名、医療機関名のみ読みます。地区、本庁、医療機関、青柳地診療所、大城胃腸科外科医院、深夜医院、所医院、中町、朝霞駅東口、丹波内科クリニック、上野胃腸科、直脇クリニック、藤井整形外科、渡辺クリニック朝霞、幸町、朝霞整形外科、外科、栗原整形外科、三浦医院、根岸台、相川循環器内科、内科、羽田クリニック、膝折町、富岡医院、溝沼、黒田内科クリニック、塩見クリニック、塩見病院、松岡眼科クリニック、東弁財、西弁財、朝霞台中央総合病院、石塚医院、根本整形外科、弁財泌尿器科内科クリニック、三原、磯貝医院、関医院、増田耳鼻咽喉科医院、浜崎、朝霞厚生病院、石原クリニック、西原、朝霞大クリニック、北朝霞駅前クリニック、浜中皮膚科クリニック、北原、朝倉クリニック、北朝霞整形外科、宮戸、青葉台診療所、朝志ヶ丘、北朝霞城北クリニック、鈴木内科、宮戸クリニック、村山クリニック。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。18ページ、朝霞市精神障害者と共に歩む会。市内には、朝霞市精神障害者と共に歩む会、通称ホットスペースという家族の会があります。毎月の例会では、お互いの経験から学び合い、 見学や学習会などを行っています。話していたら笑顔になれた。そんな会です。参加を希望される場合は、事前申し込み不要なので、お気軽に直接会場へお越しください。例会日時、原則として毎月第1月曜午後1時から、会場、北朝霞公民館、家族相談室も行っています。毎月第1、第3土曜、午後3時から4時30分、会場、リライト、中町 1-1-30、3階、電話、468-5322、問い合わせ、障害福祉課、電話、463-1598、朝霞市商工会からのお知らせ。会員加入増強中。平成28年3月31日木曜まで、新規会員加入を積極的に推進しています。青年部新入部員大募集中。朝霞市商工会青年部とは、20歳から41歳までの経営者及び後継者で組織された団体です。詳しくは、朝霞市商工会へご連絡ください。問い合わせ、朝霞市商工会、電話470-5959。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、10月1日木曜から6日火曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話048-823-8711。埼玉県勤労者支援資金。融資制度の対象は、扶養する親族の介護に必要な資金、扶養するお子さんの小学校入学以降の教育費用、入学金、授業料等、妊娠から小学校入学前までの出産・育児費用、キャリアアップや再就職のための教育訓練費用などです。申し込み要件、融資要件など、詳細はお問い合わせください。申し込み、中央労働金庫朝霞支店。問い合わせ、埼玉県勤労者福祉課。電話048-830-4518。黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。川の国埼玉。ファントゥーシェア。一人一人の意識で。低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス、排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。朝霞市は男女平等を進めています。男女共同参画を地域から考える ② 育児の実例。K さん70代。現役中は自動車会社でエンジンの設計をやっていて、子育てとは全く無縁状態。定年退職後は図書館などで気ままに過ごしていました。そんなある日、今まで自分がやってきたこととは全く違う分野の子育て支援養成講座を広報朝霞で知りました。社会経験を積んだ人に携わってほしい、知識や経験を生かしてほしいという趣旨もあり、自然と興味が湧いたのです。シニア男性対象で、全講座40数時間、その中には小学校、放課後児童クラブ、保育園での実習もあり、子育て支援についてのいろいろなことを学びました。現在、Kさんは朝霞グランパの会に入り、小学校、放課後児童クラブでボランティア活動中です。上からの目線でなく、子どもたちと対等に接し、子どもたちの純真さに触れるのはとても新鮮な気持ち。実のところ、 放課後児童クラブでの外遊びなどは疲れますが、童心に帰り、今まで経験したことのない心地よい疲れを感じています。この年になって子供たちが喜んでくれて、面白くて、大きな達成感を得ています、とのことでした。平成26年度、朝霞市市民意識調査によれば、男女平等社会のイメージについて、学校では半数以上が男女平等であると感じていますが、家庭や地域活動では男女平等と感じてない人の方が多くなっています。少しでも気が向いたところから人との関わりを持ち、地域に目を向けてみてはいかがでしょうか。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。
19ページ、国民年金保険料の納め忘れがある方へ。国民年金保険料の、過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することで、将来の年金額を増やすことができる、高納制度が、平成27年10月1日から3年間限りの特例として開始されます。なお、老齢基礎年金を受給している方などは、高納制度の利用はできません。高納制度を利用するには、申し込みが必要です。詳しくは、国民年金保険料専用ダイヤル、または、お近くの年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、050または070から始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6731-2015 川越年金事務所、電話 049-242-2657。 夢パレス臨時休館のお知らせ。10月19日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ夢パレス市民会館、電話 466-2525。10月21日水曜から30日金曜は、犬の正しい飼い方普及循環です。飼い主の方へ、犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は年1回受けてください。狂犬病予防注射を受けたら、環境推進課、内間木支所、または各出張所に届け出をしてください。観察と注射済み証は犬に必ずつけてください。散歩はリードをつけ、糞は必ず持ち帰ってください。異常に鳴き続けるなど、近隣に迷惑をかけないようにしてください。飼育環境を整え、家族の一員として、終生可愛がりましょう。問い合わせ、朝霞保健所、電話 461-0468。犬や猫の糞、尿でみんなが迷惑しています。飼い主が責任を持って処分しましょう。埼玉国際ジュニアサッカー大会2015、マレーシア選手団との交流。この大会は 2002FIFA ワールドカップ埼玉開催の感動を引き継ぐものとして始まった小学生アンダー12による国際サッカー大会です。国内外から優秀な選手が集まり、時代を担う子どもたちのサッカーを通じた交流により、青少年の健全育成と国際交流を図るために毎年開催されています。また、サッカー以外にも楽しい交流をしようと、県内各市が様々な国の選手団を受け入れています。13回目の今回は、8カ国から選手団が来日し、7月21日から27日にかけて、交流授業や交流試合が開催されました。朝霞市では22日から23日の間、マレーシアの選手団を受け入れました。マレーシアと絵を通じての友好に取り組んでいる認定埼玉県指定 NPO 法人メイ朝霞センターや朝霞市少年サッカー連盟、ホームステイ先の皆さんが出迎える中、朝霞市長を表敬訪問したマレーシア選手団の皆さん、この後、少林寺拳法体験やプラネタリウム見学、朝霞選抜選手とのサッカー交流試合、などのイベントを楽しみ、 言葉や文化の壁を越えて交流を深めました。この交流は、朝霞の子どもたちにとっても、他国の文化や慣習に触れることのできる貴重な機会です。子どもの頃から異なる価値観を持った人と多く触れ合うことは、将来広い視野や柔軟な考えを持つきっかけになるのではないでしょうか。海外から8チームが参加。タイ王国、マレーシア、大韓民国、メキシコ合衆国、オーストラリア、アメリカ合衆国、ロシア連邦、中華人民共和国。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645、メール、tiki-sien@city.asaka.saitama.jp。 国際交流と日本語学習。日時、毎週金曜日、午前10時から12時。場所、コミュニティセンター。問い合わせ、AIS、朝霞地区インターナショナルソサイエティ、森田、電話 090-6864-4238、http://ais1989.hp-ez.com。
20ページ。浄化槽は年1回の定期水質検査の受験が必要です。浄化槽をお使いの方は、年3回から4回、機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う補修点検、年1回以上浄化槽の清掃とともに、年1回定期水質検査の受験が法律により義務付けられています。浄化槽を安心して使い、地域の水環境を良好に保つために、まず定期水質検査を受けましょう。定期水質検査を受けていない方は、問い合わせ先に連絡し、検査の手続きをしてください。定期水質検査の手数料、10人以上以下は5000円、11人以上以上はお問い合わせください。問い合わせ、埼玉県環境検査研究協会、電話048-649-5151。パープルリボンキャンペーンを実施します。パープルリボン、紫色のリボンは、DV をはじめとする女性に対する暴力をなくそうという国際的なキャンペーンのシンボルです。埼玉県男女共同参画推進センター、ウィズユ埼玉では、タペストリーを参加17市町にリレーし、パープルリボンを市民の皆さんに作っていただき、リボンをタペストリーのポケットに入れていただくことで DV 防止の啓発を行います。朝霞市でも次の日程でキャンペーンに参加しますので、パープルリボン作成にご協力ください。キャンペーン参加期間、10月25日日曜から31日土曜、日時、火曜から日曜午前9時から午後5時、パープルのテープリボンの形を作り、タペストリーのハートやピンに入れてください。パープルリボンの写真が掲載されてます。会場問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-2697。東部方面隊創立56周年記念行事実施に伴う航空機の編隊飛行のお知らせ。陸上自衛隊東部方面隊では、11月1日日曜、朝霞駐屯地、朝霞訓練場、埼玉県朝霞市、和光市、新座市、東京都練馬区で、創立56周年記念行事の実施を予定しており、それに伴い、10月中旬から訓練等のため、航空機の飛行等により大きな音などが生じることがあります。周辺の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。期間中の編隊飛行予定などについては、陸上自衛隊東部方面隊ホームページでご確認いただけます。問い合わせ、陸上自衛隊東部方面総監督部総務部地域連絡調整課、電話 460-1711。市への寄付ありがとうございました。埼玉土建一般労働組合、 朝しわ支部様から34,920円。省エネ兵庫、食欲の秋、残さず食べてエコライフ。10月は 3R 推進月間。 3R はゴミを減らす目標となるキーワードです。限りある資源を大切に使い、環境型社会を目指して 3R を実践しましょう。 3R って何？リジュース、ゴミを減らす、リユース、再利用、リサイクル、再資源化。皆さんのご協力の成果、皆さんのご協力によりゴミの量が減少傾向にあります。引き続きご協力をお願いします。朝霞市のゴミ総排出量推移が棒グラフで掲載されてます。平成23年39,387トンから24年25年と徐々に下がり、26年度38,196トンとなっています。次に朝霞市の家庭ごみ1人1日排出量推移、集団回収を除くの棒グラフです。平成23年637グラムから24年25年と徐々に下がり、平成26年603グラムとなっています。クリーンセンターからのお願い。先日ゴミ収集車で火災が発生しました。原因はプラスチック資源の中にガスの残ったスプレー缶が混入していたため、ゴミ収集車内で残ったガスが漏れ出し火がつきました。スプレー缶、カセットボンベ、ライターは燃やせないゴミの日の不燃ゴミの分別容器に入れてください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。リサイクル活動を始めませんか？紙類、金属類、布類、瓶類を集団回収し、市の登録業者に引き渡した場合、1キログラムにつき5円の補助金を交付しています。登録できるのは市内に住所を有する方で組織され、営利を目的としない団体です。登録団体例、町内会、自治会、子ども会、クラブ、学校、PTA、マンション、アパート等の管理組合など、平成26年度は2207トンを回収し、資源の再利用を推進することができました。この制度でリサイクルを実践し、団体の運営にお役立てください。申請書設置場所、市役所1階総合案内、クリーンセンター、エコネット朝霞リサイクルプラザ、市ホームページ。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター内、電話 456-1593。 21ページ。木造11面観音菩薩立像、木造女神座像を文化財に指定しました。8月20日木曜、朝霞市指定有形文化財として、朝霞市岡2丁目の昇降山東園寺に安置されている木造11面観音菩薩立像と木造女神座像を新規指定しました。東園寺での一般公開はしていません。12月5日土曜から朝霞市博物館で複製品の展示を行います。それぞれの仏像の写真が掲載されてます。問い合わせ、文化財課、電話 463-2927。